今日葬りの準備でいただきます。
ただいまマタイによる福音書26章の6節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。その一番最後のところ13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。はっきり言っておく、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。はっきり言っておく、イエス様がそう前置きをしてこの女の人のしたことは世界中どこででも述べ伝えられるのだと、そうおっしゃった通りに世界中の教会では繰り返しこの女性のしたことが覚えられています。この朝私たちの教会でも聖書を開いてこの言葉を聞いています。弟子たちはこの時にイエス様がおっしゃった言葉の意味というのを定かに理解できたでしょうか。あるいは私たちはどうなんでしょうか。イエス様がここでおっしゃっている言葉の意味というのを私たちはどう受け取るのでしょうか。どうしてこの女の人のしたことが記念として世界中で語り伝えられるということになるんでしょうか。それ以前にこの女の人がそもそも行ったこと、この朝やったことというのは一体何だったんでしょうか。今日はここに語られていることを少し丁寧に聞き取ってみたいと思います。この箇所まずこんなふうに始まります。6節と7節を読みいたします。さてイエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家におられたとき、一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。ベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にイエスもおられたと言われています。ベタニアっていうのはエルサレムから東に3キロほど離れた場所にあるオリブ山のふもとにある村です。でイエス様は捕らえられる直前、最後の週にはこのベタニアとオリーブ山を拠点として過ごされました。でそのベタニアの村で、重い皮膚病を患っていたシモンという人の家に出入りしていたとここに言われています。でこのシモンがかかっていた病気というのは、イエス様の当時、1世紀の当時にはこれは神様から罰を受けた人がかかる病気だというふうに思っている人が大勢いました。ですからこの病気にかかった人たちというのはユダヤ人の共同体の中で交わりから追放されて阻害されることが多くありました。イエス様はしかしそういう病気の人とも分け隔てなく交際をし、その家に出入りをしておられたのだと、そんなふうにここに言われています。イエス様は平素からこの重い皮膚病の人をはじめとして徴税人とか遊女たち、あるいはいろいろな事情のためにユダヤ人として守るべき生活の戒律をなかなか守れない人たち、羊飼いであるとか罪人と呼ばれていた人たち、そういうふうに交わりから弾き出された人たちとも親しく交わっておられたのですけれども、十字架におかかりになる直前までその通りいつも通りに過ごしておいでだったということがわかります。そしてこの日このイエス様に頭に香油を注いだ人が現れるのです。でこの女性がシモンとどういう間柄だったのかはよくわかりません。身内であったのか、あるいは近所の人でシモンと交際があったのか、あるいはこの女性自身が交わりから弾き出されるような人だったのか、 詳しいことは分かりませんけれども、しかしともかくこの日この女性は食事をしておられるイエス様、食事の席についておられるイエス様の頭に香油を注ぎました。極めて高価な香油だったと言われています。この日起こった出来事というのは非常に単純で、このことだけです。極めて高価な香油と言われていますから、おそらく非常にいい香りがしただろうと思います。食事の席についているイエス様の頭にその油が注がれました。深い敬愛の思いを持ってこの女の人はイエス様にそうしたものと思われます。ところでこの女の人の行いをめぐってちょっとした騒動になったのだと、ここに言われています。この福音書を表したマタイは十二弟子の一人ですから、おそらくこの席にいたと思われます。直接自分が見聞きしたことをマタイ書いているわけですが、ここでどんなふうな騒動になったか、当時普通のしきたりというか、習わしとして食事に招いたホスト役の主人がやってきたお客さんたちの頭に香油を注ぐということは、これはよく行われていたようです。お客さんの香りをよくしてあげて、そして、みんなで気持ちよく楽しく食事をするサービスとしていろんなものを、香油を注ぐということはありました。ただここで問題になってしまったのは、この日女の人が注いだ香油の種類なんです。この人がシュエスの頭に注いだのは極めて高価な香油であった、最高品質の香油です。それこそ滅多にお目にかかれないような、王族や貴族でなければ用いないほどの、ちょっと破格の香油をどうもイエス様の頭に注いだんです。食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけたって、極めて高価の香油の入った石膏の壺を持ってきてというのはそういう意味です。そしてこの香油がそういう香油だったってことがイエス様の弟子たちを刺激するんです。弟子たちが激しく憤慨して女性に詰め寄ったと8節と9節に述べられています。弟子たちはこれを見て憤慨していった、なぜこんな無駄遣いをするのか、高く売って貧しい人々に施すことができたのに。弟子たちにはこの日のこの女性の行動が理解できなかったんです。でもちろん自分たちの先生であるイエス様に丁寧に接するというそのことは反対する必要はありません。咎めるつもりはありません。でもです、物事には程度があるでしょうって弟子たちは思ってるんです。お客さんが来たからそのお客さんの頭に香油を注ぐ、あるいはイエス様のことを本当に敬愛しているのでイエス様の頭に香油を注ぐ、それはあってもいいけれども、しかし極めて高価な、物事の程度を逸したですね、常軌を逸したような香油を使っているじゃないか、たかが一回の食事にこんなに高価な香油を使っていいのかというふうに弟子たちは言ってるんです。もしその香油を使うというんだったら別の使い道があるんじゃないか、例えばそれを売り払って高く売れるでしょうから、その得たお金で貧しい人たちを助けようとしたら随分いろんな人たちが助かるんじゃないか、弟子たちはそう思ったんですね。だから香油を注いだこと自体に反対してるんじゃないんです。香油が誠に高価である、そのところに引っかかってるわけです。そしてこういう考え方というのは私たちもうなずけるんじゃないでしょうか。お金っていうものはこれいつでも無限にあるわけじゃありません。私たちの持っているお金っていうのは限りがありますし、そのお金は使ったらなくなってしまいます。ですから限られたお金をどういうふうに振り分けて使うか、私たちは始終そういうことに頭を悩ましているわけです。おそらく弟子たちも同じです。いつも どんなところにお金をかけるか、そしてどれくらいかけるかっていうことに頭を悩ませながら生活していればこそです。この日女性が惜しげもなくあまりに高い行為を使ってしまったということが弟子たちには行き過ぎに感じられるわけです。で、私たちも同意できるんじゃないかと思います。もしかして私たちがこの弟子の一人だったら、私たちもその場所に同席していてです、そしてもう嗅いだことのないようなですね、かぐわしい香油の香りを嗅いだらいい香りだなって思うでしょうけれども、同時にです、これやっぱりもったいないんじゃないかって思うんじゃないでしょうか。で、さてそんな中でイエス様はどう思われたのかっていうのが、この箇所の一番中心になります。こういうお金の使い方をイエス様はどうおっしゃったのか。イエス様はここで弟子たちが予想してないようなことをおっしゃいます。いかにも贅沢に思える、贅沢すぎるように思えるこの女性のお金の使い方をイエス様は咎めないんです。むしろその行いを喜んで受けてくださいます。十節のところです。イエスはこれを知って言われた。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。おそらく弟子たちはイエス様の口からこんな言葉が飛び出すなんて予想もしてなかったと思います。普段から贅沢を好むというんだったらまた別ですけれども、イエス様の生涯っていうのはです、贅沢とはおよそ無縁な生涯です。貝羽桶の中に生まれた、そういう方ですし、あるいは、成人して弟子たちを連れて旅をするようになってからもです、泊めてくれる家があるときにはイエス様はその家に入って客人となりましたけれども、泊めてくれる家のないときは野宿をなさることもしょっちゅうだったんです。イエス様が最後に捕らえられたのはゲッセマネの園ですけれども、あれも野宿する前の、直前の場面です。今からみんな野宿しようとしてたんですね。そういうふうな生活を当たり前にしておられました。ですからイエス様は、狐には穴があり、空の鳥には帰る巣がある、しかし人の子には枕するところもないのだって弟子たちに教えておられました。お客さんとして招かれたら家はあるけれども、だけれども基本的には自分には家がないっておっしゃってるんです。あるいはこのベタニアのシモンみたいに食事を提供してくれる、そういう人に招かれた時には感謝してその家に入ってごちそうになるけれども、しかしそういう人が現れない時にはイエス様は何日か食事抜きで過ごすということもありました。少し前にマタイによる福音書の25章34節から36節の言葉を聞きましたけれども、実はあそこに言われていることというのはある程度これイエス様の生活を下敷きに語られている言葉です。25章の34節から36節までをお読みします。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。で、この言葉っていうのはイエス様がただ思いつきでおっしゃってるんじゃないんです。イエス様ご自身が大変に質素なですね、困難と言ってもいいくらいの生活を歩んでおられる、それが下敷きになって、本当に容易ならざる生活をしてたことが下敷きになって、こういう言葉がポンポン出てくるんです。イエス様は物質的には誠に貧しく乏しさの中を歩まれました。ですから弟子たちはです、イエス様はこの日この女性が香油を注いだことについて、これはやりすぎだっておっしゃるに違いないって、そう予想してたに違いないんです。ところがです、兄はからんやなんですね。イエス様むしろこの女性の無駄遣いを咎めることをなさらないで、なぜこの人困らせるのか、私にいいことしてくれたのだとおっしゃってです、かえってこの女の人の肩を持つようなことをおっしゃってます。どうしてでしょうか。 質素に歩んでおられたことで、やっぱりイエス様も贅沢をなさりたかったんでしょうか。でそうではないと思うんですね。イエス様は終わりの日にはです、天上の天使たちを全部従えて栄光に包まれてこの地上を訪れてくださいます。ですからその気になればイエス様はです、天使たちに命じてこの世のものとも思われないかぐわしい行為を取り寄せることだっておできになるんです。ですから自分が地上で贅沢できたことを喜んで、そういうふうにしてくれたこの女性の方はもっとおられるわけではありません。イエス様はですこの女性が真心から行動して、そしてイエス様に対して良い行いをしたのだというふうにこの女性の在り方を認めておられるんです。そしてそういうふうにイエス様に向かって本当に真心から良いことをする、その行いというのは決してこれは貧しい人たちへの施しと同列に並ぶようなものではない、そうおっしゃいました。イエス様はここでです、イエス様を愛してイエス様に捧げ物をするということの方が貧しい人を支えることより大事だとおっしゃっているわけではない、そのことは、注意して聞き取りたいと思います。貧しい人たちと一緒に生きる、貧しい人たちを支えて共に生きるということは、これは弟子たちにとって常になすべき大事なことなんです。しかしです、目の前におられるイエス様に油を注いで感謝を表すというのは今この時にしかできないことなんです。どうしてか、まもなくイエス様はです捕らえられて十字架にかかってこの女性の前からいなくなってしまうわけです。この女性は知りませんし、弟子たちも知りませんけれども、イエス様はそのことをご存知なんです。この女性にとってこの香油を注げるチャンスというのは今の時しかないんです。この日が最後のチャンスですから、その時に精一杯感謝を表しイエス様への敬愛を表すのは良いことだとイエス様はおっしゃるんです。この時を捉えて精一杯自分にできるいいことをしているんだから困らせてはいけない、イエス様はそうおっしゃいます。11節から12節にかけてこんなふうに、おっしゃるんです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この人は私の体に香油を注いで私を葬る準備をしてくれた。貧しさや乏しさを覚えている人たちを配慮して、その貧しさや乏しさゆえに惨めな思いをしないで済むようにみんなで生きていくように配慮する、これは当然いつも覚えなくてはならない大切なことです。教会の交わりの中でも私たちはです、この人はお金持ちだとかこの人は貧しいなんて思って分け隔てはしないはずなんですね。生活の中でみんなで教会にやってくるときには同じように交わりを持ちます。しかしです、そんなふうにお互い同士を配慮し合いながら交わりに生きる、それがどんなに大事なことであっても、それは実はイエス様に感謝を捧げ礼拝をするということに変わることにはならないんです。この女性はシエスの頭に最高級品の香油を注ぎました。で実はそういう最高級品の香油というのはただ匂いがいい、香りがいいというだけではないようなんですね。防腐作用を持っていたとよく言われます。ですから実はこの最高級品の香油というのはどんな時に使われることがあったのか、もちろん王族や貴族は日常的に使うんでしょうけれども、普通の人がもしそれが手が届いて何とかそれを使うことができたとしたらです、それは一生のうち一番最後に愛する人が亡くなった時にその人をその香油で清めて、そして亡骸が少しでも腐らないように、そういうふうに 用いるのが普通の用い方でした。ですからイエス様はここでこの香油が注がれたのは私の葬りの準備なんだっておっしゃるんです。人が亡くなった時にその亡骸が傷まないようにするために亡骸に香油を注ぐ。イエス様はこの日の香油注ぎがそういう葬りの備えだったというふうにおっしゃいます。イエス様はご自身の十字架が間もなく近づいているって分かってるからそうおっしゃってくださるわけです。もちろんこれは香油を注いだ女性の方はそんなふうにイエス様が間もなく亡くなるって分かってるわけじゃありません。自分が注いだ香油がです葬りの備えという意味を持ってるんだなんて考えて注いだわけではありなかったと思います。この女性からすれば目の前にいるイエス様が本当に自分にとって、大切な値高い方だったので本当に、その方にふさわしいと思って自分の精一杯の献身を表すつもりでなるべく手に入る高いものを手に入れてそれを使ったというだけだろうと思います。しかしイエスへの真心からの愛と感謝と献身の思いがこの行動にあふれていました。そしてそれは実はイエス様の側からするとです、これから十字架にかけられ血を流しそして、杉越の祭りの最中の十字架でしたから、安息日が始まろうとしていてそして、十分な葬りの準備もできないままお墓に納められてしまうそういう中では、本当は亡骸に高価な香油は塗るもんなんですけれどもその時間が取れませんのでこの香油注ぎが前もっての支度なんだそう言ってくださったんです。ですから実は言ってみるとここで起こっていることというのは弟子たちには分かりませんでしたしこの女の人も知らなかったことですけれどもこれから十字架の死を遂げていかれるそのイエス様に対して無常の価値を表すつまり最初の礼拝をしているようなそんなことが起こっているんです。ですからイエスもおっしゃるんです。この世界中どこででもこの福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられることになる。十字架にかかるイエス様を礼拝するそれの一番最初の礼拝が実はここで起こっているんです。私たちは今日というか私たちだけじゃなくて世界中の教会が今日十字架にかかったイエス様を日曜日ごとに、集まって礼拝します。真心からの礼拝をしますけれどもそれの一番最初に立っているのが実はこの女性なんです。キリスト者は礼拝を捧げながらです。いつも御言葉に教えられて神様に自分が愛されてるんだからそういうものとして自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいそういう教えを聞かされます。イエス様もあなた自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいと教えてくださいました。私たちはそのこと大事なこととして聞かされまたそのように言いたいと願ってますけれどもしかしその隣人を愛する愛の技、敬虔な行いというのは、実はイエス様を愛し、感謝し、礼拝することの代わりになるものじゃないんです。あるいは、私たちの愛の方が先立ってイエス様を愛するので礼拝しているというのでもないんです。神様が私たちをまず愛して、そしてその神様の愛を知らせるためにイエス様が十字架にかかってくださった、私たちはそのことを知らされて、そして私たち自身も本当に感謝して礼拝を捧げ、また神様のものとして生きるっていう生活が始まってくるわけです。私たちは十字架を通して示された神様の愛に育まれ養われて初めて隣人の愛に向かっていくように少しずつ変えられていきます。もしキリストの愛に育まれるんじゃなかったら私たちがもともと持っている自分の愛なんていうのは誠に貧弱のものにすぎません。 私たちが日曜日ここに集まって礼拝するのは、イエス様が週の最初の日の朝早く復活をなさったからです。私たちはまさしく毎週この場所に集まって、この週の初めの日によみがえりの主の前に集められ、そして整列をして、ここで心から神様に感謝を捧げ、そして各々の歩みに使わされていきます。でその意味では、私たちが一週間の中に与えてこの礼拝の日っていうのは本当に特別な時なんですね。私たちはここから送り出されていって、それぞれ愛の技を行って生きていきます。でも愛の技を行っているので礼拝しなくていいっていうふうになるかって言ったら、ならないんです。どうしてかっていうと、礼拝から離れちゃうと私たちはあっという間に愛が、しぼんでしまうからです。そして私たちが捧げるその礼拝の一番先頭にいるのが、実はこの香油を注いだ女性なんです。この人自身は自分がそんなに重大なことをしたと気がついてなかったかもしれません。この人のこの日の経験というのは、自分としたら一生懸命準備したつもりの行為をイエス様に注いだ、そこまで良かったんですが、思いもよらないことでしたけど、弟子たちからそれを責められてしまって、理解してもらえなくて悲しい思いをしたという、そういう経験だったかもしれません。しかしそうやって辛い悲しい思いをしていたらば、イエス様がそんなことを言うもんじゃないと、私にいいことしてくれたんだというふうに、イエス様がかばってくださって、そして、本当に嬉しいという思いをしたという、その程度のこの女性は経験だったかもしれません。しかし実はまさにこの日、この女性がここでイエス様の頭に油を注ぐという仕方で表した、真心からの礼拝というのが、これは間違いなくこの世界にとって深刻な嘆きと問題と偽りに満ちているこの世界の中で、本当に光となるような出来事だったんです。マタイによる福音書はそのことを、実はこの、出来事の、文脈という形で表しています。今日の記事の直前のところにどんなことが語られていたか、先週の礼拝でも聞きました。祭司長たちと長老たちが集まって、イエス様をどんな悪どい手を使っても捕らえて泣き者にしてやろうと相談をしている、そういう場面でした。今日の記事の次、これは来週聞くことになりますけれども、次の記事では何が書かれているか、イスカリオテのユダがイエス様を裏切って銀貨30枚でイエス様の身柄を引き渡すと約束をして、そしていつ引き渡そうかと虎視眈々と狙っている、そういう記事が続いています。今日のこの記事の前のところでは、偽りや計り事を用いてイエス様を陥れ、その命を取ろうという、そういう密談が交わされ、今日の記事の後のところでは、そういう誘惑に乗せられたユダが実際にイエスも裏切るっていう、裏切りに手を染め始めている、そういう記事があります。この世の悪事や偽り、計り事が前後を覆っている、実はこの文脈ってとっても深刻な暗い文脈なんです。その中にあって今日の箇所っていうのは一つのオアシスみたいな記事です。私たちの礼拝の先頭にいるこの女性は、実は本当に暗い計り事、この世の偽りや陰謀が渦巻いている中にあって、しかしその中にあって真心からイエス様を見上げている、そういう人としてここに立ってるんです。本当にそれはほっとさせられる明るいことなんですが、しかし考えてみるとです、私たちの礼拝もまたそんなところがあるんじゃないでしょうか。私たちは今日ここに集まってますけど、毎日毎日日曜日が続くわけじゃもちろんありません。月曜日から土曜日まで私たちはそれぞれの場所でめめの生活を過ごします。いろんなことを経験して、 さまざまな思いを抱いて生活します。その中では決していいことばかりではないだろうと思うんです。失敗したと思うことや不本意に思うこと、残念だったり悲しかったりする経験だってたくさんあるだろうと思います。あるいはすぐにはもうどうしようもできないとも困難な事情というのを抱えてもうのっぴきならなくて困ったなって思いながら日を過ごしているということだって、実は私たちはそれぞれに抱えているに違いありません。しかしそういう私たちの生活の中にこの日曜日っていう日がやってくるんです。この礼拝の場所に集められてイエス様の前に集まって神様を礼拝するときに、私たちは日頃自分が抱えている重荷、自分の心の重荷や悩みや嘆きをすべて下ろして、そして神様の前に自分の犯してしまった失敗や過ちも全部言い表しながら、実はそれがすべてあのイエス様の十字架によって清算をされて、あなたはもう一回ここから新しく生きていいのだ、そういうふうに聞かされて私たちは生きていくんじゃないでしょうか。もし日曜日が私たちの生活の中に何もなかったらどうなるか、私たちはもう本当に暗い重い気持ちであっという間に一生生きていかなきゃいけなくなってしまうと思います。しかし私たちには7日間生きると7日目には日曜日がやってくるんです。本当は日曜日が一番最初の日なんですけれども、ここから生きていいんだよって言われながら私たちは生活してるんですが、しかし私たちの生活実感からすると本当に自分が重く、辛く思える人生の中に、しかし日曜日がやってきてもう一度ここから生きていいと言われて歩み出す、それが日曜日です。まさしく暗闇に閉ざされているようなこの世の生活の中に明るく暖かな光が灯されて、そしてその光に照らされながら私たちはほっとさせられて、それぞれの命を生きていくんじゃないでしょうか。主イエスキリストの十字架の御業がその光の中心にあって、そして私たちはそのことに感謝をしてここから自分が感謝を表すものとして生きていくんだ、そういう新しい始まりを備えられるんです。そういうイエス様の福音が述べ伝えられるところ、どこででも世界中のどこででもこの女性の行いが記念として覚えられていきます。これはこの女性の真心が褒めたたえられているのではありません。この女性は彼女なりに精一杯の思いを注ぎ出してイエス様に向かっていますけれども、しかしいくらこの女性が精一杯の思いを注ぎ出してもです、最初弟子たちはそのこと分かんなかったって言われてます。私たちが自分なりに精一杯に神様に向かう、それで気が済むかっていうとですね、実はそれだけじゃ気が済まないんです。どうしてかっていう、私たちの精一杯の思いといってもそこには限りがあるからなんです。あなたのやってることはもうちょっと違う生き方ができたじゃないのなんて言われると私たちはすぐ腹が立ってしまいますけれども、しかしそれはまた事実であるかもしれないんです。一面の事実ですよ。この行為を高く売ってそれを貧しい人に施して、そしてみんなで、もうちょっと楽な生活を送ることをしようと思えばできたんじゃないのって言われれば、それはその通りだと言わざるを得ない。ですから、もうちょっと、振り分け方を考えてもいいなんてことだって言われてしまうかもしれない。しかし私たちがどこで救われるのか、それは自分の判断が正しいからじゃないんです。イエス様がご自身の十字架に私たちの真心を結びつけてくださるからなんです。この女の人がです、もし、この日、お金がなもうちょっとなくって、もうちょっと安い行為で精一杯の思いを表したらイエス様は安いっておっしゃるでしょうか。おっしゃらないに違いないんです。この人は私の葬りを一生懸命準備してくれてるってやっぱりおっしゃってくださるに違いないんです。私たちは自分は一生懸命イエス様に向かいますけれども、その一生懸命さによって救われるんじゃないんです。イエス様がご自身の十字架に私たちの生活を結びつけて、この人は 私の十字架に関わるものなんだとおっしゃってくださる。そうであればこそ、私たちは本当に救われるんです。この女性の行いというのは、イエス様の十字架に結ばれて、あの十字架の血によって清められることで、本当に清らかな真心からの献身の行いとして、世界中で覚えられるようになったんです。私たちも日々の生活を抱えて、本当にさまざまな乏しさや嘆きや痛みを抱えながらこの地上生活しています。しかしそういう中から、今この私に与えられている全力を持ってイエス様に感謝を表す、そういうことは許されているんです。そういう信仰の歩みが、その一つ一つがやがて教会の営みとなっていきます。そしてそれは多くの人に覚えられて、慰めて勇気を与えるに違いないんです。私たちもそうやってたくさんの信仰の先輩たちから慰めや勇気を与えられて、ここまで歩んできているところがあるんじゃないでしょうか。私たちが信仰の先輩からいろんなことを教えられて、そして本当に自分はここでイエス様に信頼して生きていいんだ、そう思いながら歩んでるんだとすれば、私たちの歩みもまたイエス様の十字架に結ばれて清められ、そして宮座のうちに覚えられる一つ一つの営みになっていくに違いないんです。私たちはそういうふうにイエス様と結ばれて、ここから新しくされていく、そのことを覚えながら精一杯ここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、この女性がシモンの家にどういう関わりがあったのか、またイエス様にどういう関わりがあったのか、聖書は定かに語っていませんけれども、しかし目の前にイエス様が現れた時に、本当にそのイエス様に心からの感謝と献身を表し、自分の持っている最も価値あるものを捧げたことをイエス様が喜んで受け入れてくださった、そしてそれを十字架に結びつく出来事としてくださったのだ、聖書は語っています。私たちはそれぞれの人生を与えられて、今日ここに生かされ、そして集っていますけれども、私たちが一人一人あなたにお捧げする精一杯の思いと行いとも、イエス様が喜んでこれを受け止めてくださり、そして清めてあなたの宮座の一つとして用いてくださることを信じます。どうかここからもう一度私たちがあなたの民として使わされ、あなたに感謝し、そして隣にいる一人一人を愛し、みんなで生きていく生活を精一杯に歩んでいくことができますように導いてください。私たちの知恵も力も富も限りがあり、さまざまなものにつきまとわれていますけれども、しかしあなたはそのような私たち一人一人の歩みを誠に与え高く御心に留めてくださり、そしてそれを喜んで支えてくださいます。どうか私たちがここから歩んでいくそれぞれの歩みにおいて、常にあなたが支えてくださるもとにあり、また清らかに明るい生活を歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。どうか私たちが行う一つ一つの手の技をあなたが祝福して、あなたの御用に役立つものとして用いてくださり、この世界がみんなで生きる命の喜びに満ちた、そのような場所となっていくことができますように、どうぞあなたがこの世界を祝福し、そこにいる一人一人を慰め、励まし支え、あなたの愛のもとに一つに導いてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。